listening to Radio Coral. Stay tuned. Don't go away.
チラッと、チラッと
見せます。見せます。
あなたの、
あなたの
いいレディオ。
この番組はあなたの色、あなたの本音を引き出す本音トーク番組です。聞きたいのはあなたの本音。今日の本音を語っていただくのはそこのあなたかも。
カラーは世界の共通語ということ で, ということで、はい、まあ、無事なんとか会いましたけども
ちょっと微妙にずれは、ね、難しいですよね、まあまあ、
これ難しいんです
ね。これをバッチリ合わそうと思ったらそうそうなかなか難しい。
そうそう、いつもリハなしですからね。
そうですね、はい、ぶっつけなんで、まあ、よくそこまであったもんだと
、カラーは世界の共通語ということで、ね、これがキーワード、
ね、色ってね、うん、ない世界がないもんね。
そうですね、ない世界がない、
ない世界がない、
はい、その通りで共通でございますけどね、
はい、ということなんでちょっと今日は色にまつわる、うん、お話っていうのはなんとなく、はい、感じるんですけど、うん、どんなお話が聞けるのか、うん、ちょっと楽しみにしてます、はい、で今日もこの後30分間
そうです、ね、
ジャッキーと
八夜で頑張っていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします、
はいはい、お願いします。
Listening to Radio Coral.
はい、それでは色だけにいろんなお話をねしていただきたいと思います。
いきなりぶち込んできたな。
紹介していきましょう、カラーコンサルタント河野真理子さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
というわけでございまして、ね、
カラーコンサルタント、
うん、カラーコンサルタント、は
い、ねえ、いきなりなんですけどこの、はい、名刺のこの、ね、表紙の紫、
はい、はい、
でまあ、パンフレットも紫、はい、今日はご衣装も紫ということで、
そうですよね、そう、
これやっぱり河野さんのなんかイメージのカラーなんですか、
う
ん、カラー
ですか。そうですね、あのターコイズと紫をロゴカラーにしてるんですが、はい、ターコイズの方は新規性とかクリエイティビティ、はい、そしてこの紫は美意識とか精神性重視です、
うん、あなるほど
なるほど、はい、そういうイメージをこうも、はい、見せるためにこの色を作ってる、はい、
そうですね、
イメージカラーにしているっていう、
はい、そのイメージをもうずっと20年間しています、はい、
なるほど、はい、カラーですね。カラー大事ですよね。
もちろん
世界の共通語、
ね、はい、共通語ということで
確かにって なんでこの言葉を選んだんですか、
う
ん、
そうですね、うん、本当に色っていうのが笑顔とか踊りとか、うんうん、はい、そういうふうなこう国境を越える、はい、このなんか民族も宗教も越えるっていうものだなっていうのはずっと感じていて、はいはいはい、これが分かると本当にみんなと仲良くなれるよっていうことでカラーの世界、ね、カラーは世界の共通語っていうのをキャッチフレーズにしています、はい、
なるほどなるほど、うんうんうん、ということでカラーのお仕事をされてると、ね、いうことは分かったんですけど、はい、
具体的に
どんな仕事やってはるのかなというのをちょっと自己紹介をお願いしたいと思います。
はい、分かりました。はい、はい、じゃあ自己紹介というか仕事の、ね、はい、内容についてお伝えしたいと思います。
はい、
はい、今最近あのパーソナルカラーって聞かれたことありますか、
うん、ありますね。
イエベブルーベとか、
はい、あ、イエローベースブルーベースや
ね。でこれで似合う色というものを見つけて、うん、自分のまあ第一印象を良くする、うん、まずパーソナルカラーっていうのがあります、
はい、
でこれもあの、ね、個人が綺麗になるのももちろんいいんですけれども、うん、例えば政治家さんだったら自分の印象を絶対その色を持って相手に伝えるっていう時に間違えられない色っていうのがありますよね、
はいはい、
こういうののコンサルタントをしたり、
はい、
これが一つ目、で二つ目はこの配色研修です、
はい、
例えば、うん、パソコンの色でどうやって色を選んでしていけば資料がよく見えるかなっていうのは皆さん困られると思うんですね。
はいはいはい、
それの
困ります、
困ります、ね、困りますよね、
うん、困る
意外に皆さん我流でされていて、はい、そこにちゃんと勉強したらいいのにっていう風なところは、はい、配色研修でバシッとご指導しています。
なるほど、なるほど、
ほど、う
ん、はい、あとまた大事なのが、はい、実は色彩心理、ちゃんと皆さん正しい色彩心理を使ってますかっていうことなんですね。
色彩心理、
心理、
例えば黄色とか青とか、うん、それぞれには隠れたメッセージがあります。
はいはいはい、
でそれを例えば黄色は明るい、青は、ね、落ち着くみたいなことを分かって、その椅子の色選んでますかとか、そのネクタイ選んでるっていうのに、はいはい、なんとなくっていうのは、うん、自分でなんとなく選んでいても、はい、相手にはなんとなくは伝わらない、その色のメッセージ伝わりますよね。だから色彩心理めちゃくちゃ大事っていうことで、はいはい、これも改めて知ってもらうためにそれもお伝えしています。
なるほど、なんか一個一個ちゃんといろいろ質問していきたいな、
う
ん、なんか、
うん、そうですね、奥深いんです。
なんかその、うん、ずっと流していっちゃうとどれから質問していいか分からなくなってくる。
じゃあその
1個目何て言ったら、1個目が
パーソナルカラーです。
パーソナルカラーの、はい、イエベ、イエベとブルベ、
ブルベです、はいはい、
これを分かると何が変わってくるんですか。
ですね、うん、普通服を選ぶときって、うんうん、なんかまあ自分が好きだなとか、まあ無難だなとか、割とそういうことで選ぶことが多いと思うんですが、
はいはいはい、
その4つのグループがあるんですね。
4つのグループ、
うんうん、その似合う色のグループの配色を知っておけば、はい、例えばこの秋に何か新しい新色のものを着たいと思った時に、はい、これが自分の肌と髪に合うかな合わないかなっていう客観性を持って色を選ぶことができるんです。そうすると、まあ、好きな色はね自分の気持ちだからいいんですけど、はいはいはい、やっぱり写真を撮った時にちゃんとかっこよく見えるとか、
あ、
うん、あと高いねコートとかバッグを買う時に、はいはい、で流行物じゃないものってやっぱりずっと使うじゃないですか、
はいはいはいはい、
その時にやっぱり自分の肌と髪にぴったり合うものをしとくと、うん、やっぱ人からも素敵だと思われるし、
はいはいはい、
で自分もそれを大事にしたくなるっていう意味ですっごく意味があります。
なるほどね、うん、はいはい、やっぱり肌に合うとかいうのがあるんですね、
はい、そうですね、はいはい、肌の色が、ね、みんな同じじゃないです。
そうですね、多少違いますよね、
はいはい、そうです、
はい、それが4つのカテゴリーに分かれてると、
はい
はい、それが、
パーソナルカラ ー、
は
い、2つ目なんて
2つ目は配色研修ですね、うん、
配色研修
カラーコーディネート
カラーコーディネートね、
はい、そうです。
そうか、チラシ作ったりとかっていうところ、バランス、色のバランス、
はい、
めっちゃ困るやつですね。
めっちゃ困るやつです、
はい、大体勘でやってますね。
大体勘でやりますよね、はい、そうなんです。
なんか雰囲気でとか、
そうですね、これとこれかなみたいな。
そうですね、
これにもなんかこう、バランスのこう、
うん、
黄金比みたいなのがあるんですか。
う
ん、
そうですね、バランスの黄金比もありますし、はい、色を選ぶときになんとなく選んだものって、はい、結局答えがないんですよ。どこまでも悩めば悩むし、はいはい、これでいいかなって誰も答えを出してくれなくって、適当なところの着地点っていうときにすっごい時間がかかったり、
はいはいはい、
作って出来上がったもの説得力を持ってプレゼンできなかったりしませんか。それはちゃんとその決めた色の意味であるとか、この面積の意味であるとか、はいはい、なぜここに余白の白を多く使ったのかっていうのに全部意味とかロジックがあれば、うんうん、ものすごくシステマチックに色も選べるし、
はいはい、
なおかつ相手にもきちんと目的を持って通じる。これってビジネス上絶対いるんじゃないんですかっていうのが私の仕事ですね。
確かにね、
はい、
プレゼン資料なんかがそういうことですよね。
あ、そうです、そうです。
大体でももう、はい、デザイン、そのどういうふうに文字を配置するかだけでも悩んでますからね、
うん、そうですね、まあ、それも大事です
よ ね、 あ、そうです ね、 ね、 そうですね。
そこに色までってなかなか、
うん、
たどり着いてないかもしれない、
ね、そういう方の方が多いかもしれないですね。
いや、もうぜひ勉強してください。頼みます。
あ、色ね。
なるほど、はいはいはい、はい、確かに大事かも。
う
か、
うん、
見え方変わってくる、伝わり方変わってくるってところに来るわけですよね。
そうですね、あの、うん、イメージ配色といって、はい、やっぱり使ってる色が黒が多い資料と、うん、ね、あのベージュが多い資料とかではもう相手に伝わるイメージが変わってくるので、
はいはいはい、
もともとそれでターゲットに合ってる色ですかとか、目的、それってなんか楽しむコミュニケーションの時に黒使って大丈夫ですかっていうことが起きるわけです。
あ、
それちゃんと、ね、
あ
の目的を持って正しい色を選びましょうという感じですね。
目的によってやっぱその、こっちの色の方がいいよっていうのが、はい、あの伝わり方全然違うんです、ね、
もちろん、はい、もう知ってるか知ってないかですね、これは、はい、だと思うので、はい、
なんか具体的になんか一個例を言うと、はい、どんな感じのシーンの時には、はい、こんな色目を使った方がいいよみたいなって、
あ、そうですね、あ、例えば、うん、紺色って割とビジネス文書に使いやすいじゃないですか、
はいはいはい、
でよく使います、
うんうん、
そこにアクセントカラーをオレンジ色を差し色にすると、うん、活動的で元気な感じになりますよね、
はいはい、
しかも、ね、うん、しかも男性も女性も問わず、
はい、
いい感じでいくと、
はいはいはい、
でもう一つその青を基調にした時に薄い水色をちょっとまた組み合わせて使うと、うん、はいはい、同系色でまとめた、まあ、あのアクセントではないかも、すっきりした 資料にまとまって あえて自己主張しないみたいな感じになるので、まあ、あのちゃんとアクティブな感じにちょっと息をつけたいものなのか、うんうん、いやそういうことはいらなくてただもう青系でまとめてすっきりでいいじゃないかと、はいはい、っていうふうに分かれていきますね、
はいはい、あ、うん、そういう感じでね、はいはい、考えていくわけですね。
はい、そうです。
いやよくわかります、
ね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3、はい、つ目なんか
は、はい、
3つ目
これはあれですね、色彩心理ですね。
あ、そこで僕止めちゃったやつ、ね、
あ、なるほどなるほど
そうですね、はい、で色彩心理って実は2種類あって、うん、1つは本当にものあのその黄色の色の意味で、はい、先ほど言ったソファーの色とか椅子の色を選ぶとか、はいはい、ネクタイの色を選ぶっていう風な目的と、はい、後からまたね深くなるんですけど、うん、人にも色がありますよっていう、うん、
人にもね、
そうなんですよ、うん、人にも色気質ってのがあって、はいはいはい、そこに置き換えるっていうのと、はい、あとその色彩心理を知るとものすごくいろんなことが分かって、うん、好きな色と嫌いな色聞くだけで、うん、その人がどういう生き方をしたいかとか、はい、どういう人をパートナーにしたいとかが分かるんです。これがもうなんか本当にこのシンプルな質問で、はい、そこまで深く入れるのが色彩心理のすごいところ、うん、今度は知りたくないですか。
知りたい知りたい知りたい
めちゃくちゃ知りたいですよね。
知りたいですね、
はい、へーっていう感じです。
そんなことまでわかる、
そんなことまでわかるんです。
面白いですね、
例えばなんか言っていただければ、
はい、まあ、好きな色からってことですよね。
そうですね、うん、好きとか嫌いでそれがもう価値観につながるので、はいはいはい、だから好きな色っていうのは自分の行きたい方向性であったり、はいはいはい、自分が憧れる人であったりに全部つながっていくっていうことなんですね、はい
は
い、
ジャッキーさんどうですか、なんかその好きな色というか、うん、よくまあ着る色とかあります？
服、
うん、まあ、服が一番わかりやすい。
もう服なんかもう本当に色あんまり色を使わないですよね。だから紺とか黒とか白が多いですよね、うんうんうん、はい、基本
その場合はどうなんですか。
そうです、まあ、男性はまあ、ね、その選ぶ服の色が女性ほど広くないのそれは、まあ、うん、あのとてもあの、うん、よくあることなんですが、はい、あのそしたらその服ではなく、はい、ね、服ではなく別に、はい、あの制限がないんであれば、はい、この色は目にはねパーッと飛び込んできて素敵だなっていう色があればそれをちょっと教えていただけると嬉しいです。
あ、なるほどね、はいはいはい、あ、そういうグループの中から
で、ね、はいはい、なんでね何か
これってなんだろう、僕でもやっぱ青とかが結構好きなのかもしれないですね。
あ、やっぱり青が好きですか、はい、青が好きですね。なるほど、
はい、僕はあのこのロゴあるじゃないですか、
はいはい、
この後ろのタペストリー、はい、この絵僕が、うんうんうん、あのほぼデザインしたんですよ、はい、色と選んだんですけ ど、
はい、はい、
どうしてもこの青が使いたくて。
あ、なるほど、
はい、なるほど、はい、青が安心するということですね。
かもしれないですね。
わ、はい、かりました、はい、まあ、青っていうのは世界中でも最も好かれる色と言われていて、
普通の人
いやいやいや、あのすごくオーソドックスにやっぱりね、あの、はい、大好きな色というふうに言われてます、はいはいはい、で青ってやっぱり落ち着きますし、はい、あのすごく信用とか常識的とか、はいはい、やっぱりあのきちっとしてるっていう色になるんですね、
うんうん、
でそこにきちっとしていてこの黄色の差し色かなっていうふうに思ったんですけど、あ、
これはね、うん、僕が買ってきたんじゃなくて、ね、違う人が買ってきたんですよ。あ、そうですか。だから僕の場合はこれ、うん、どうなの、好きだからやったんじゃないんですけどピンク入れたんですよ、このロゴに。
なるほど。
そしてその時の心理状況どうやったかちょっと覚えてないですけど、
わかりました、はい、そうすると青っていうのは、はい、プラスで言うともちろん先ほど言った信用とか、うん、いいんですけど、うん、そこが行き過ぎると真面目すぎちゃうんですね、うん、面白みがないとか、うん、真面目で冗談言わん人みたいな感じになってくるので、はいはいはい、ピンクを入れたらそこをふっとこう緩ませたい、
はいはいはい、
楽しませたい、ふわっと気持ちを動かせたいっていうのが働いたと思います、うん、きっと、
明るく見せたいっていうか、うん、そんな感じはありますね、確かに
真面目すぎたくないみたいな感じがあったんじゃないでしょうか、
は
い
は
い、
まあ、ラジオだからエンタメなんでね、
そうですよね、
楽しませるというところで、うんうんうん、
はい、
だと思いますね、
その色に至ったんですかね、
はい、
なるほど。これはやっぱ組み合わせによってそういう感じで、はいはい、あのバランスっていうのがそっちに持っていけたりするわけですよね、
うんうん、そうですそうです、はい、まあ、あの紺っていうのは、まあ、青とか紺っていうのは、まあ、うんうん、言ってもベーシックカラーって言っていいぐらいに、はい、まあ、普通使う色ですよね、はいはい、そういうふうなこうロゴとかに使いやすいですし、うんうんうん、だからあんまりそこにすごい意味があるというよりも、はい、そこに差し色を赤にするのか、うんうん、オレンジにするのか、うん、紫にするのかピンクにするのかでだいぶ雰囲気変わってきますよね、
はい、変わってきます、
そこがやっぱりそのスパイスした色の色彩心理が関わってきます、はいはい、
最初デザイナーさんに、うん、あのちょっと最後整えてもらうのにね、うん、
はいはい、
あの色入れてくれて持ってきてくれたんですけど、
あ、はい、
あのやっぱりいろんな色を入れてきてましたね、うん、オレンジ入れてくれたりとか、
はいはい
はい、なんか グリーン入れてくれたりとか、なんかいろいろあったんですけど、
そうですね、
この色なかったんですけど、この色にしたんです
よ、ね、
これじゃない、これやって。
そうか。で、その選ぶときで、まあね、はい、あのフィーリングでピンクがいいやというふうに思ってそれ選ぶっていうのが、はい、でいいんですけども、はい、そのカラーコンサルタントがそこに入ると、はい、なぜ赤を差し色にしたのか、はい、その効果とマイナス効果、なぜオレンジにするの、全部そのプラスとマイナスを全部言えるんですよ、
はいはい、なるほど。
そうするとそこにロジックがあるので、はいはいはい、ピンクいいと思うけど、やっぱりそのロジックでいいわっていうふうに、ご着地点がずれないですね。なんとなくだと、はいはいはい、また誰かがいやちょっとそっちのオレンジもいいんじゃないって言うとまたブレますよね、
はいはいはい、
でもちゃんとそこにロジックがあると、オレンジだと、うんうん、あの元気な感じが出てチャレンジで、はいはい、ピンクだと心をちょっと緩ませるっていうことを聞いとけば、
はいはい、
もうその色の好き嫌いとかだけではなくって、はい、ちゃんとそこの場でみんなと一緒に共通の認識が取れて、うんうん、そこで決めてしまえば後からブレないっていうことになっていきます。
あ、なるほどね、うん、はいはいはい、うんうんうん、そうか、理由付けがきちっと、まあ、
そうなんです、そうなんです、
できてくるっていう、
そうです、そうです、
それがコンサルタントの役割、
それがコンサルタントの役割で、ブレていけない時には絶対カラーのコンサルタントを入れた方がいいです。
なるほどね、
うんうんうん、
なんだろう、もっと早くやっ、ね、
ね、
しとけば、
ね、お知り合いになってたらね。まあね、ロゴなんかやっぱりもうずっと、ね、見るもんですからね。
そうなんです、
ベースカラーで決めちゃってるんでね。
そうですね、
やっぱりどうしてもね。
うん、で、そうか、でしかも一回決めたらまた変えれないっていうのがロゴカラーなので、
そうですね、
だからそこは慎重に本当に、うん、するっていう感じですね。はい、
はい、まあ可愛いとは言ってもらえるんですけどね。
いや、いいと思います、いいと思います。
ピンク、
はい、
なるほど、ということで、これが色彩心理という部分で、あ、与える印象とかがここで、
はい、
伝えられると、はい、ということですね、
はい
です、
はいはい、
まだまだありますか、
はい、
他にも、
そ、あ、もう先ほど言った今度は、うん、そうですね、まあ、色彩心理の延長上になるのが、うん、はいはい、先ほど言ったあの、まあ、ロゴにどうするかって本当に物の色がつくんですけども、うんうんうん、じゃああなたという人がどういう色で、
人、ね、
人、はいはい、生き方をどうしたいですかっていうような、はいはいはい、こう自分を見つめるときにカラータイプという色彩心理を使ったシステムを使います、うんうん、
あ、
うん、
色彩心理を使ってカラータイプっていうのを作って、
は
い、
そうですね、うん、
はい、
2009年にこれは開発をしているもので、はいはいはい、商標も取っているものです、
は
い
は
い、
これはじゃあ、はい、河野さんのところが作った、はい、メソッド的なものにな
るんですけど、はいはい、
商標登録されてる、
ね、はい、書いてますもんね、
はい、そうです。
どんなものなんですか。
そうですね、うん、あの色って、まあね、なんとなく赤がドキドキで、うん、青が冷静っていうことは、まあ、なんか分かりますし、
はいはいはい、
絵本とかそういう本読むといいんですけれども、はいはい、その赤と青の色の関係性っていうのまでわからないじゃないですか、
うんうん、
でこれ関係性ね、はい、関係性、それがこのカラータイプマップというふうな4つのグループに分けたカラータイプという、これを開発したんですが、はい、これはどう使うかっていうと、心理的に近いなという色をまとめてるんですね、
はいはい、
ですから赤とあの青の黒っていうのは、はい、普通色彩学でいうと隣に来ないんですよ。
はい、
赤は鮮やかな色で、黒はもの、ね、はい、無彩色だっていう風になると、ね、はい、普通仲良しならないんですが、はい、でも心理的にはパーンとインパクトがあって強くて押し出しあるっていうのは共通ですよね。
あ、
なので近くに置いた、
はいはい、
で片やそこから距離の遠い斜め向かいにある、はいはい、グレーとか水色ってなんか優しい感じで、ね、
うん、
ありますよね、
ございます、
うん、ほわーっとしていて、はい、先ほどの押し出しではない、はいはい、でもグレーと水色も一応無彩色とまた有彩色になってくるので、
うんうんうん、
隣に入れるかっていうと色彩学ではちょっと隣になりにくいんですが、
はいはい、
科学的な方では、
はい、
でも心理的に近いからっていう風に、うんうん、心理で近いものをグルーピングしたんですよ、う
ん、あ、なるほど、はいはい、
でこれを見ると、うん、例えば先ほどの企業のロゴカラーをするにしても、
うん、
どの辺ぐらいの雰囲気ですっていうことがいけるんですね、
うんうんうん、
ガツンとインパクトの決断か、
はいはい、
優しい強調か、
はい、
落ち着きのある堅実か、うん、それから個性を出す創造タイプのどの辺から始めるって、これぐらいで打ち合わせのスタートができるんです。
あ、
そうすると、
はいはいはいはい、
たくさんのパレットローンと悩むよりも、
はいはいはい、
大体のゾーンが決めれて、
はいはい、
そこから話すと話しやすくないですか。
絞りやすくなります、
ね、絞りやすくなります。でこれが今ロゴカラーで、
はい、
今度は人に置き換えると、
はい、
自分のその会社のロゴカラーをもうガーッと行動が早くてスピーディーな人、そういう人がこれ買ってくれるんじゃないか、うん、大物買いだから決断タイプの人をターゲットにして、
うんうんうん、
その人に刺さるターゲットの決断の色を使っちゃおうっていう風にいくんです、
はいはいはい、
だからターゲットと合わせられる、
はいはいはい、
うん、っていう風にビジネス上で使います。
うーん、はい、なるほど、
はい、 そして今度これが、はい、あのまあ、ビジネスを使わなくても自分の話、うんうんうん、あの自分自身がどういうふうに生きていきたいかとか、はいはい、自分がこうどうやってあの、ね、仕事をやっていきたいとかいうふうな時にでも、はいはい、決断の方を向くとかいや協調を向くとか、うん、いうふうにこれでいろいろ人生設計もできるという、うんうん、ふうになります。
なるほどね、うんうん、色を使って人生設計をすると、
そうですそうです。
適職診断とかも、ね、書いてありますもんね。
あるんです。
働き方スタイル診断、
そうです、
強み弱みもね、
はいはい、
あります。
あります、
これは好みの色とか似合う色から来る感じですか？
これはまあ一応テストがそれぞれ36問ずつあるんですけども、
はいはい、
これはなぜ作ったかっていうと、うんうん、まあ、あの自分の生き方を考えるときに、はい、例えばあの時間が自由な方がいい人と、はい、ちゃんと決まった場所にする方がいい人って、まあ、大きく分けると いらっしゃるじゃないですか、
は
い、
僕は自由な方がいいです。
多分こういう、ね、お仕事されてる方って結構自由系の方
そうですね、もうきちっと管理されてるところにはいられない人です、はい、
っていうふうなことが、うんうん、はい、例えばその就職活動をするときに、はいはい、そういう観点から仕事を選ばなくって突然会社 の会社概要とか見てやると、うん、自分がどう生きたいかをまず深掘りしないと、うん、会社が同じ同業者でもスタイルが違うっていうところにたどり着けないですよね、うん、だから働き方スタイルは自分が自由がいいのか、はい、組織がいいのか、はい、それかもうその海の場所ね、近くで行きたいのか、はい、都会のど真ん中の高層ビルにしたいのかぐらいは確認しておいてくださいっていうテストなんです。で先ほどの時間が自由っていうことで言うと多分想像タイプの可能性が高い、うん、何か
想像タイプ、
うん、何か気質的には必ず、まあ、一つは言いませんけど、うん、はいはい、この想像タイプの黄色とかターコイズ紫っていうものは何か多分、はいはいはい、持ってらっしゃるというふうに観察します。
タイプ的にはそっち、
タイプ的にはそっち、
はいはい、うん、
そんな時には、うん、あれその自分で、はい、そういう色のものを、うん、やっぱり選んで身につけたりっていう方がいいんですか、
う
ん、
あ、そういうふうにもっともっとなりたければ
もっとなりたければ、
うん、もっとなりたければ、はいはい、そっちにもっとなりたいというふうに補足するためにはどんどん外からつけていったらいいんですけど、あ、はいはいはい、まあ、自分の性格なので、はい、まあ、それは確認するっていうところが着地点でも、
なるほど、
はい、
それが
思
います
。はい、
それは別に、それは切り分けといてもいい、
ね、あ、それは切り分けといてもいいですね、はい
はい、はい、面白い、はいはい、そうな、それが働き方スタイル診断のザクという話、
はい、そうですそうです。
適職にもそういう、う
ん、そうですね。で適職も普通あの例えばプログラマーさんとか政治家さんとか、はいはい、割とこうザクッと決められちゃったりしません、はい、こういう、はい、でもそれってプログラムでもいろんなタイプのプログラマーがいるし、ね、はい、政治家さんだってリーダーシップを放つか、うん、人の話を聞くとか、うん、いう風になって出るとそのぐちゃっとされても困っちゃいますよね、
はいはい、確かにね、う
ん、なので例えばオレンジ系の例えば赤 の政治家さんだったらもう熱血政治家さんになりますし、白だったらもうその本当に理想を持って弱者救済みたいな方になると、うん、いうことが、うんうん、その色によってその職業とそこにの形容詞ですね、
はいはい、
もついてまで細かく案内しているのが適職診断です。
なるほど、うん、すごいですね、カラーで本当にいろんなことができるんです ね。
そうなんです、もうびっくりするぐらいです、自分でも驚きです、はい、
ね、ですよね、
めちゃめちゃ広がりますよ ね、
そうですそうです。
他にもカラーの可能性ってどんなものが、
そうですね、はい、もうカラーの可能性やればやるほど広がるんですが、うん、あのやっぱりまあ一つ目はその生き方として自分の性格を知ることと、はい、最初に言ったあのパーソナルから似合う色を知って、はいはい、そうすると似合う色の中で好きな色もあれば好きじゃない色もあったりするんますよね、はいはい、その融合させて自己ブランディングするっていう方向と、うんうんうん、方向と、あとはこのカラーっていうのは世界大体7割8割共通と言われてます、
はいはい、
色彩心理が、はい、そうすると海外に行って、はい、なんか言葉は通じなくても、はい、赤見ながらドキドキよねとか、
はい、
なんか青で冷静よねっていうのが通じるっていうことは、はい、なんかもう隠れたもう世界のそれこそ世界の共通語、
うん、
だからコミュニケーションの、はい、あのもう本当に基本になるので、うん、なんかそういうことでみんなとなんか仲良くなれるんじゃないかなっていう感じです、
うん、なるほど。実際そういうあの、はい、海外と の、その、はい、そういう海外でもそういうのでつながれるみたいな経験もされたんですか？
そうですね、うん、はい、で前からそう思ってたんですけど、はい、ちょっともうチャンスがあって、はい、今年の8月にエジプトに行ってきて、うん、
エジプト、
エジプトです、はい、でパーソナルカラーを広げて似合う色を知ってもらったり、うん、先ほど言ったこのカラータイプのとこで何色好きみたいな話が、
はい、
もうアラビア語とかも全然喋れないんですけど、はい、コミュニケーションができちゃったってことです
向こうにはそういう文化なかったんですか？そうですね、あんまり、うん、
あの色彩心理はあるんですけど、はいはい、パーソナルカラーっていうのはもう皆さんほとんど初めて、
初めてやったんですね、うん、それを広めてきたんですね、
はい、そうです、
盛り上がってきたと。
あ、めっちゃ盛り上がりました
、はい、共通言語なわけですね、やっぱり。
そうです、
はい、 ほど、すごいですね色の力、はいはい、自分の性格も分かるっていう話なんですけど、はいはい、自分の性格をそれで知る、うんうん、これなんか相手の性格もそれで分かるという話も、
そうです、うん、でもちろんあのテストというものをしてから分かるっていうのもあるんですが、実は色のその人の気質っていうのが、はい、持ってる小物とか、はい、そういうところに見え隠れするんですよ。
あ、
うん、例えば、はいはいはい、あのね、あの例えばペンケースの中にあるペン、はい、ね、ペンの色とか、はいはいはい、自分が自由に選べる色ってありますよね、
はいはいはい、
ファッションは難しくても、はい、あのちょっとした小物とか手帳とか、はい、そういうところの色をざっと並べると、はい、あ、この人黒とか赤多いから決断だなとか、
う
ん、ピンクとあれが多いから、そう、目安にな
るんですね、
もうなんか観察で、はいはい、まあ、それ 100% と言いませんけど、大体の当たりはつけられます。
なるほど、うん、さっきのこのカテゴリーで、
うんうんうん、
小物とかそういうもので、はいはい、ちょっと見分けていけることができるっていう、
そうです、
面白いですね、
ちょっとなので小物にちょっと目をつけて見てみるっていうのが大事ですよね、はい、
もう小物が大事ですね、はい、
そうかそうか、そうか、
服ってなかなか、うん、こうオーソドックスな部分から外せないところがね、
うん、そうですね、
はい、流行とかもあったりするからね、
はいはいはい、
そうですよ、流行ありますもんね、
う
ん、
そうそうそう、それで言うとやっぱ小物とかの方がなんかこだわってね、うん、色とかを持ってたりするかもしれないし、
そうですね、
そこにこう見え隠れしてるわけですね、
見え隠れしますね、
面白いな、
今年なんか流行みんな緑やったもんね、
そうですね、緑でしたね、
みんな緑着てましたもん
ね、そうそうそう、大体緑ですからね
すごいですね、アンテナ鮮やかな、ね、緑がいっぱい出てましたね、
僕も履いてましたし、パンツ、
そんなんや
流行は一部ちょっと取り入れたりは、ね、するんですけど、
ね、あ、いいですね、
それはでもあの、ね、うん、性格的な問題じゃなくて、きっとあの流行りっていうところで、ね、
別の話、はい、
別の話なんですけど、
うんうん、これで言うと堅実タイプになりますよね、うん、緑はね、
いや、
いや、あの堅実だからというよりはやっぱり新しいものをチャレンジしようのほど想像のところの、
うん、
新しいものを取り入れるから来ているので、で、あのトレンドカラーが今出ましたけど、はい、話に、はい、やっぱりトレンドカラーは絶対手に取った方がよくって、はい、その時代の気分が分かる、あ、
そうかそうか、
うんうん、分かります、
はいはい、なるほど、
うん、
でこれでもやっぱりこう同じグリーンでも、はい、ちょっと若干色味が違うじゃないですか、うん、
あ、はい、
これでやっぱりこう、うん、なんか自分に似合うカラーを知っていると、はいはい、この色味の緑の方が自分合うよねみたいなってやっぱあるわけですよね、
もちろんです ね、
ですよね、
だから今流行ってるあのモスグリーンみたいな、うん、あのカーキみたいな色って、
はいはいはい、
まあ、流行ってて似合う人とも全く似合わない人に分かれます、
は
い、
確かにね、そうですね、
そうですね、そうなんですよ、はい、だからそれは知っとく方がいいですね、
そうですよね、うん、そこにも、ね、影響してくるんですもんね、
はい、
カラーはでも奥深すぎてなんかほぼ自己紹介をちょっと深掘りしただけでほぼ終わりの時間になってしま
う、ね、ああ、これ自己紹介だったんですけどすいません、
いやいや、
自己紹介の延長でそのまま深掘りしたら
広がっていくという話で、
は
い、
本当ですね、
ね、このパンフレットいただいて一番最初に書いてらっしゃるね、はいはい、このままキャッチが結構いいなと思ったんですけど、はい、まあ、ブランディングにこだわる御社の社外カラーマーケティング部門っていう、はい、これはもうパンフレットの一番冒頭に、ね、はい、書いてあるんですけど、
ありがとうございます、はい、
こういう立場でお仕事をされていると、
はい、そうです ね、 ね、はい、まあ、そういうふうな形でもしております、
はい
はい、
ということですよね、
そうか、そうか、
企業さんとかの研修が多いんですか、
は
い、
あ、そうですね、企業さんの研修が多いのと、はい、あと最近はあの色彩進路を使ったコンテンツ依頼が多いですね、
コンテンツ、
例えばなんか曲をリリースするときに、はい、ちょっと恋愛を色彩心理でちょっと説明してくださいとか、
はいはいはい、
であとはそのどこどこのサイトが、はい、どこどこ の、 あのビルが何周年記念なので、はい、そこに関して色でこう理想の女性像みたいなのを色から説明してくださいっていうふうな、
はいはいはい、
なんかその色を使った広告につながるものがちょっと続いているので、なんか時代はそういうものを求めているのかなっていうのが感じです、は
い、色を大事にしてイメージを伝えるっていうところで、うん、 そ、 ではい、その広報につなげていくっていうような大依頼が、
はい、
まあ、でも先ほどのプレゼンの話でもそうですもんね、はい、結局は色を、はい、で何を表現するか、
うん、は
い、そうですね、
ということを分かって作ってますかっていう、
ね、はい、
まあ、そういうじゃあご依頼を、
はい、
あの、ね、受けていただける、はい、ということなので、
そうです、
はい、情報はホームページですかね、
あ、そうです、
はい、
ホームページ、色彩者です、
色彩者、
はい、調べていただいたら、
はい、色に彩りの際、
あ、そうですね、
で、シャアはあの
校舎の方、
校舎の方のシャアですね、
はいはい、そうです、
色彩者で調べていただければ、はい、情報出てきます、
はい、
はい、本日ありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
はい、
はい、ということでちょっとあっという間
ですね、本当にあっという間で、 はい、まあ、まずは皆さんの小物を見てくださいというところで ね、
はい、ね、相手の性格分かりますよ、
ちょっとね、はい、当たるかもしれませんから皆さんね、はい、ぜひぜひ注目してみてくださいというところで、
はい、はい、ね、ということで皆さん、はい、もうちょっと詳しく知りたい方はホームページチェックして連絡をしていただければと思います。はい、ということで本日のお相手は、う
ん、コードマリコと
ジャッキーと
八谷でお送りいたしました。
それではまた来週、
いいレディオ。